学校や職場で、これが聖書の教えだと、今日の御言葉をもし伝えようものなら、あなたおかしいんじゃない？何これ？こんなのついていけない？そう言われる可能性が高いと思います。つまり、今日の主イエスの教えてくださっていることは、この世の常識からすると、あまりにも非常識な教えということになりはしないだろうか。普通の感覚で言ったら、それを常識と言うと思うのですが、勉強も仕事も一生懸命努力して、その結果としてそれが認められ、豊かな収入を得、また単にお腹が満腹するだけでなく、精神的、知的、文化的にも満たされ、そして周りの人たちと平和に笑って過ごせるようになるというのは、まさに理想ではないか。世の中はみんなそれを目指しているのではないか。それなのに、それが不幸だと来る。口語訳聖書ですと、災いだとなってますし、新改訳聖書という、聖書では、哀れだとなっています。誰もあんたに哀れだなんて言われたくないね、なんて強い反発が返ってくることも十分想定できるでしょう。どう考えても、普通にみんなが求めていること、目指していることを不幸だとか、災いだとか、哀れだなどと言って否定し、言うわけですから、やはり実に非常識な教えだと、ならざるを得ないのではないでしょうか。そうなりますと、この今日の聖書の御言葉、この教えを受け入れるということは、かなりハードルが高いということでありましょう。年若くして教会に真面目に通い、聖書の教えに耳を傾けている青年たち、我々が聞こうとしているこの言葉は、我々が追い求めているこの教えは、実はこのようなものであると、もしかしたら心の隅でどこか感じていたであろう。教会で教えられていること、聖書が言っていること、それがいかにこの世の常識や物差しとかけ離れているか、次元が違うか、ギャップが大きいか。今日のイエス様の御言葉は、それが他のところ以上に強烈に突きつけられてくるものであります。これはなかなか大変であります。今日のルカによる福音書の御言葉、よく見ると前半と後半がこうきれいに対称になっているのがお分かりいただけるでありましょう。シンメトリーとも言います。ちょうど半分に折っていくとピタッと合う。ルカによる福音書は、ついこの前のところで、山の上でイエス様が十二使徒を選ばれ、で、山を降りて来られたら、おびただしい群衆が待っていたということでありました。これに比較して、マタイによる福音書では、山上の説教とか言われて、 かなりまとまった分量、有名な教えが山の上でイエス様が教えられたものとして記されている。まあそれにこう対照してですね、今日のルカのところは平地の説教などと言われたりするのです。似てるようでいて、実は結構違いがあるのです。今日のところもそうなんです。今日のところ、後半の部分、不幸だ不幸だ不幸だと言ってる部分は、マタイによる福音書には実はないんです。よろしいですか皆さん。今日の後半部分の不幸、こういうものは不幸だ、こういうものは不幸だと言ってくる部分はマタイにはないし、他のところにもない。ここにしかない特別な言葉なんです。ルカによる福音書の記者は今日のところを極めて意識的にきれいに前半と後半をこう対照させるようにして示している。やがてその日その時が来たならば、言うなれば全部ひっくり返されていくということになるというのです。悲しんでいる人は喜ぶようになる。ある先生がですね、この悲しんでいる人が踊り上がって喜ぶってね、小さな子供たちが嬉しい時にこうピョンピョンピョンピョン飛び跳ねて喜びますでしょ。漢字をですね、クラシック好きの人は、モーツァルトがですね、モテットという三楽章の小さな曲を作るんですけども、その中で、有名なハレルヤという歌が最後の三楽章に出てくるモテットがあるんです。で、それをわずかですね、モーツァルトが17歳で作曲した曲なんですけれども、まあお見事なんです。で、その最後のところは、ハーレルヤ、ハーレルヤ、ハーってこう、いわゆるソプラノ歌手がですね、いかにももう、この、声楽家としてのですね、この力をいかんなくこう、披露できるような、華々しい曲でもあるわけです。悲しんでいる人、苦しんで悩んで辛い思いし、泣いている人がですね、小躍りして喜ぶようになる。そのイメージだって言うんですね。つまり、どんでん返しですね。こう大逆転が起こるってわけです。どんでん返し、聞いたことあると思いますが、辞書では丸一、歌舞伎の岩道返し。丸二、話、立場、情勢などが正反対に変わること、一気に逆転すること。例えば、結末にどんでん返しのあるドラマ。そうですね、一昔前に入りました、あの韓国のドラマが、一番有名なのは最初の頃の冬ソナというやつですね。こうついついこう見入ってしまっていくと、そうだったんだという、この、まさかこの人の子がこうなってという、このどんでん返しがこう起こる。ただあんまりそれがくるくるくるくる回りすぎますと、だんだん効果が薄くなっちゃうんですけど、歌舞伎の場合はすごいですね。舞台の大道具がですね、90度、バターンとひっくり返って、この、変わる。一瞬にして変わる。まあ、歌舞伎の世界というのは、こう、早変わりするのがね、よく出てまいりますけれども、舞台においても、この90度、バターンと、床面が、こう、起き上がってきて変わる。これが、いわゆる、岩道返し。というんだそうです。強盗と書いて岩道だ。そういうですね、今日のイエス様の教えはですね、ひっくり返るわけですね。悲しんでいる人は喜ぶようになる。喜んでいる人は悲しむようになる。どんでん返しが起こる。 このルカにしかない大どんでん返し。それは、どこかおどろおどろしい絵を見せて、世界の終わり、終末が来たらみんなこうやって裁かれますよ。今あなたは平和で幸せでいい気になっているかもしれないけれども、終わりの時にはあなたはこんな風にどんでん返しを食いですね、大変な裁きを身に負うことになるんですよ。というように、脅しをかけるような、そうやって悔い改めと入信を迫るようなカルト的宗教と一緒になってしまってはいけない。他方ですね、現実的に貧しさにあえぎ、子供たちが学校で給食費を払えない、出せない、家に帰ってもお食事が用意されていない。現にそういう子供たちがいて、いろんな名称で何とか食堂とか言いながら、その食事を提供しようとする働きもある。そういう厳しい、生々しい、ひもじい思いをし、あるいはいじめや虐待やハラスメントによって泣き悲しんでいる人、いわれのない迫害や弾圧、いじめや嫌がらせを受けている人にとってみたならば、神様はね、最後大どんでん返してひっくり返して、あなた幸せになりますよ。そういったところで、一体何を根拠に、そんなことが言えるのかと思うでありましょう。不幸な境遇にある者が、ただ自動的に貧しいから天の国、神の国に行けるのか、よく見れば不幸な境遇にある人たちも、言葉が悪いけど、ピンからキリまであって、本当に真面目に、正直に生きながらも、どうしてかわかんないけど、とっても不幸な思いを味わっている、境遇にある人もいるけれども、悪い人もいるじゃないか。自業自得だと言えるような、そういう、意味での不幸な境遇に陥っている人間だっているじゃないか。そういう人も不幸な境遇だからって言って、悲しんでるからって言って自動的に素晴らしい神の国に行けるのか。それってなんか変じゃないと言われても仕方がないと思えてくるわけです。だから大どんでん返しだろうと、なんだろうと、やっぱりこの教えって非常識な、いや、さらに言えばおかしい教えだとなってしまうのではないだろうか。実は先ほど申し上げたこのシンメトリー、漢字で名字と名前書くときにこう、ちょうど真ん中で髪を折るとピタッと右左が合うお名前の方がいますよね。すぐに今出てこないんですけど、時々、あ、シンメトリーだね。学校の出席簿でね、出席取って初めて、学年の初めに生徒たちの名前を呼ぶことがあって、何々さんって言って名前呼ぶんですよ。おお、名前シンメトリーってやるんですけれどもね。今日のところでも前半と後半がシンメトリー、対照、見事にこう対照的に重ね合わせられるように記されていることに重要な鍵が込められている。一方を脅すような、 他方を根拠なく夢を見させるようなものではない。確かに地上での境遇が天上に至って逆転するというのは言われている通り、ただしポイントは表面的に不幸だとか幸福だということによるのではなくて、その内実、その真相というものがあって、その内実ないしは真相に応じた究極の報いがあるのだ、そう教えている言葉であります。今日のところ、始める冒頭の二十節にこう書いてある。さてイエスは目を上げ弟子たちにを見て言われた。山から降りてきておびただしい群衆に囲まれていたんです。しかしこの時に切り替わるんです。主イエスは目を上げて弟子たちをじーっと見て、そしてその弟子たちに言われる。だから弟子たちの中に幸せだと言われる弟子たち、あなた方もいれば、不幸だと言われるあなた方弟子たちも両方いるってことです。そして今日のところで繰り返し繰り返し、あなた方、あなた方、文語訳聖書だったら何時ら、何時らと出てくる。飛んでる人たちのところを見ていただければわかる。第三人称ではないんです。飛んでいる人たちはではなくて、飛んでいるあなた方はと来るわけです。何を言いたいかというと、我と何時という人と人とが差しで向き合うような、何か第三者的に、客観的にですね、他人事として語ることができない、目と目を合わせるような人格的な向かい合い方をした中での今日の言葉だということであります。ややこしい話ですが大事なんです。もう一度ポイントを確認。その日に神様は人に対して、その生き方、その人生の内実、真相に報い、応じた報いをなさる。真相に応じた報い。まず先に後ろの方から行きましょう。不幸なと言われる方から。飛んでいるものは不幸だ。満腹している人々は不幸だ。あなた方。笑っている人々はあなた方は不幸だ。本来富んでること、満腹していること、笑っていること、人から褒められることは幸せなものだと考えられているが、人間というものは上っ面と中身、言っていることとやっていること、表に見えていることと腹の底にあるものとが、ほとんどしばしば違っている。いかに幸せそうであっても、その真相は、飛んでいると言われているが、弟子たちは、ほとんど皆言うなれば庶民です。大金持ちと言える弟子などは、例えばニコデモとかアリマタヤのヨセフぐらいでしょう。聖書で名を挙げることができるお金持ちの弟子って言ったら。他の弟子たちなんていうのは言うなればみんな庶民です。庶民。金持ちとはやっぱり言えない。でも、その庶民であったって、あなた方は不幸だ。と言われるものの仲間になることが十分にある。なぜならば、そこそこ豊かな生活ができてありがたい。これも神様のおかげだと言っても、案外神の名や信仰を利用して、自己充足しているという真相が秘められてある場合があるからです。いかにも信仰深く、敬虔に、 謙遜に装いながら、実のところは、いや、自分なりに自分の力でやってきているんだ、という自負を隠し持っていたりする。その自負が、その自己満足が、もうすでに慰めを受けていると言われていることであります。満腹している人々、あなた方は不幸だと言われているのも同じ。実際にお腹がいっぱいであるだけではもちろんありません。食べ物はもちろんのこと、物質的にも満たされる。つまりこれは財産ですね。お金ですね。それから知的に満たされる。そうです。知識や学問、学歴、教養、それから能力的にもこう満たされていく。これはキャリアですね。そうやって自分は物的にも知的にも能力的にも自分は満たされていると満足している。しかし、その満足の真相は、神から賜った、いただいたギフトとしての財産や知識やキャリアではなくて、なんだかんだ言ったって、自分の努力の結果、成果だと心の奥底で思っている。表面的には神様のおかげとしながらも、その欺瞞は、そこの底に隠れているその自負心というものをツンツンと突っついていくと。実はそこに秘めたるプライドが隠れているんですけど、そこをツンツンと押されて突っつかれると、たちまちに反応する。そしてその反応というのは、怒りになって現れたり、憎悪となって現れたりしてくるのです。しかし、そこはみんなそこそこ頭がいいので、上手にカムフラージュして、知的な嫌味の一つとなって出たりもするわけです。笑っているのだって、褒められているのだって同じ。そしてもう一つ。こうやって偽りや欺瞞を心の奥底に秘めているものは、自分にの耳に聞こえの良い偽預言者の方になびいていくってことです。正真正銘偽りなく神様により頼んで、神様によって与えられ、ああ自分はそういう意味で幸いだというのと、実はこっそり内側に傲慢と愚かな自負心を秘めていながら、隠している欺瞞や偽善という偽りを持って幸いだというのと、私たちは見分けがつかないのです。だいたい人をそんな風に見るのは嫌ですよね。この人って本当にそうなのかしらなんて。人間をそうやって疑いの目で見るのは嫌なことです。でも人に裏切られたり、そのツンツンと言って、自分はそんなつもりじゃなかったのに、その人の秘めたるプライドをつついてしまってですね、なんでこの人こんなに怒るんだろうかとか、あ、なんでこの人こんなに私のことを恨むんだろうかとかね、え?というようなことが起こってきてですね、パニックになったりするわけです。そういう中で、え?って、戸惑いながら、ちょっと待ってくれと。この人そんな人だったんだろうかとかですね、いう話になるわけです。人の心の奥底にあるものなんて見えません。隠されています。で、上手にみんなカモフラージュするではありませんか。若い人だって一緒でしょ。だから人のことは言えない。まあ、思わぬ仕方でそうやって屈折して、プップップップ出てくるんですけどね。でもちゃんとその内実と真相を見てる方があるんだ。そしてその真相と内実に ふさわしい、それに報いとしての結果がちゃんと与えられるというのが今日の話なんです。長くなりましたからちょっとスピードアップ。前半の幸いだと言われている人たちが、神の国をいただき、満たされ、笑うようにされ、大きな報いを受けると言われている。でもこれは、因果応報とか、成果主義によって、苦しんでた、不幸であったけれども、いい人だったから、良い行いをしてたから、だから神の国に入れてあげましょうというのではないということです。やはり、表にはなかなか現れない秘められた真相がある。貧しさの中で苦しむ。祈っても祈ってもなかなか状況は好転しない。不幸が立て続けに起こるばかり。ひどい時には泣くだけでは済まなくって、命まで亡くなっていくことが起こる。そのような中に神は何にもしてくれないではないか。そういう不信に駆られながら、葛藤を抱えながら、そういう内的な苦しみがさらに増し加わりながら、それでも神への信頼を、主イエスへの信頼をやめようとしない。俺って、私って、もしかして見捨てられてる?という、絡みつく、疑念をかなぐり捨てて、いや、聖書が示している神様は絶対に約束を破らないお方だ。自分の方は見限られて見捨てられてもしょうがない、そういう人間だけれども、それでもあちら様は別だ。だから、なお神様を信じる。イエス様を呼ぼう。そういう内実、内側というものは見えないんです。なかなか表には出てこない。秘められてある。しかし主イエスは、父なる神は、その秘められてある真相をこそ、大切になさり、その真相にある信頼をしかと受け止めてくださり、きっちりと答えてくださる。天には大きな報いがある。それは善行に対する報いではない。全幅の信頼に対する応答としての報いだ。最後にもう一度言おう。幸いの報いとは、因果応報や成果主義における報いではなく、苦しみ悩みの中にありながらも、なお主に信頼する者に対する人格的応答としての報いだ。必ず信頼に応えたも父なる神は、御子イエスの十字架との許しと、復活の勝利によって、彼方のその日を先取りし、よろしいか皆さん、彼方のその日を先取りし、その幸せを告げてくるんです。あなたは幸せだ。幸いなんだ。私がお前の神だ。お前を作り、お前が迷い出しても連れ戻し、どんなに罪深くてもとことん許し、傷つき果てても必ず癒す。泣くしかない悲しみも、癒して笑うようにしてやろう。愛する者と必ず再会させてやろう。私はそういう神だ。なんと、ゼカリア書がそこに響いてくるではありませんか。神はそう宣言してくる。非常識な教えであると思えるものであるが、人間の真相に答えるこのお方の言葉は、なんと慰め深い言葉であろうか。 だから苦しい状況にあっても、あるいは穏やかな平和な状況にあっても、変わることなく、聖霊の助けをいただいて、大牧者なる主イエスにより頼み、委ねて、新しい一歩を踏み出そう。